放送ポッドキャスト QR。
豊田さん本当にお疲れ様でした。
はい、長い間ありがとうございました。
もう一年見たかったですね、せめて。
そう言ってもらえるとね、嬉しいんですけどね。うん、僕はもう20年目やるつもりでいたんですけども、
はい、
残念ながらまあ20年まではいかなかったですね。
19年。
はい。
豊田さんがそのように思われた決断の理由はどこにあったんでしょうか。
はい、やっぱり今年1年やってみて、自分の体の状態だったりとか、はい、投球だったり、あともう僕が一番気になったのは走ることですよね。それがまた来年も同じようにできるのかっていうことを考えたときに、やっぱりちょっとクエスチョンがついたんで、そういうところでちょっともうクエスチョンがついたときに自分の精神もちょっともうユニフォームを脱ごうというふうに傾いてたのかなと思いまして、
ただ、
はい、
広島カープの方からは、
はい、
来年も選手として、
はい、
ということで契約のお話はありましたよね。
ありました。はい。でもそこでも迷ってましたね。話は本当にありがたい話だったし、今年に関しての成績はすごく球団としてはよくやってくれたと、
はい、
想像以上だったと言ってもらったので、でも僕の中では、
はい、
この数字では満足もちろんしてませんし、まあベテランで自由契約になってきた選手にしてはやったということだと思うんですけども、僕豊田清という、現役選手を見たときに、
はい、
ここやっぱり自分で納得できないというか、そういう部分がずっとありましたんで、まあ、
てっぺんに上り詰めた方ですからね。
まあ、
上り詰めましたもちろんですよ。タイトル取られたんですから、
はい、まあ、その時をね、追い求めてもまあ無理だと思うんですけども、その辺ではちょっと納得できなくなってきてましたね。
我々が見てる範囲では、
はい、
復帰されてからしばらく好投を続けて、ただその中で確かベースカバーかなんかで一塁に走った時に内転筋を痛めた、それがひょっとしたら大投手豊田清を引退に追い込んだ引き金となってしまったのかと思いがちなんですけれども、
はい、
それは実際のところどうなんでしょうか。
実際のところはですね、あれが最終的なダメージとなって、
うん、
体に、来たんですけども、
はい、
僕の中では4月の時点でちょっともう大丈夫かな、来年できるかなとか、
うん、
今年1年全うできるかなっていう疑問符がつきながらのことだったので、
はい、4月の時点ですか。
4月の時点ですね。ボールが変わったのもありましたけども、
はい、
肘がちょっとおかしくなりまして、まあ僕もともと肘にメスを入れてますので、
はい、
まあすごく気にしてるタイプなんですけど、うん、全く関係のないところで肘が腫れて、水が溜まってっていう経験を初めてしたもんですから、検査に行っても関節の中も変わってないですし、
はい、
はい、もう至って今までと同じような感じだったんですけども、それが急に腫れたもんですから、あ、ちょっとなんか体がこう、拒否反応を起こしてるのかなっていう思いもあったんでね。まあ、そういうことから始まって、でも、意地でも、
はい、
このシーズンは頑張ろう、復帰しようっていう、うんうんうんうん、やっぱり広島に行って1年でね、帰ってくるのも辛かったですし、やっぱりその1年は絶対全うして終わろう、うん、そしてもう1年っていう気持ちがあったんですけど、うん、まあ、4月ぐらいからちょこちょことこう、もういいのかなっていう日もありましたね。
そうですか。
はい。
やっぱりプロ野球選手で、ベテランともなると、
はい、
まあ、体の具合もそうですけど、気持ちの張りが、徐々になくなると現役を続けるのが辛くなると常々お話伺います、
はい、
やはりそういうことなんでしょうか。
そうみたいですね。僕も初めての経験だったもんですからでも復帰してからいい日なんかはあ、まだできる、
うんうんうん、
あ、こういうかわし方、
はい、
前世紀のようにはいきませんけども、うん、そういうところで野球って進んでいくんだなっていうのがありましたんで、
はい、
いけるなっていう日もあるんですけども、大半はダメだなこれ、来年は厳しいなっていう思いがずっとあったんで、まあそういうところでもう葛藤ですよね毎日が。
夏場ですかね、
はい、
マツダスタジアムでの巨人戦、本当に大ピンチの中でベテラン豊田清が若武者坂本勇人を三振に抑えて、
はい、
ガッツポーズしてもう満足そうに、
はい、
ワンポイントではありますけれども本当に満足そうな顔をして一塁側ダッグアウトへと戻って行きましたよね、あの時、はい、 あれを見たときに、豊田清、あ、来年もまだまだ十分やれるなと思えたんですよ。
はい。
それだけにやっぱり今回の引退表明というのは、
はい、
あの、一ファンとして、衝撃を受けておりました。
はい、ああ、そうですか。その8月の時点では、うん、僕は実はその内転筋を最終的に痛めましたけども、
はい、
8月の時点に逆サイドの股関節を痛めてまして、
逆サイドというとどちら？
左の股関節ですね。
はい。
だからマウンドからガッツポーズして帰ってくるとき、
はい、
走りたくないぐらい痛い状態が続いてたんで、はい。もう、やっぱり走れなかったら、まあ、ピッチャーもちろんね、あの、できないと思うんですけども、そういう状態でやってましたんで、最後の9月の終わりの内転筋を痛めたっていうのは、まあ、なるべくしてなったな、ということなんで、はい。まあ、早かれ遅かれっていうところじゃないですかね。
でも、そういう意味では、満身創痍の1年だったんですね、2011年は。
はい。そうです。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、あの、個人的にメールのやり取りもさせていただいている、豊田清さんですけれども、
はい、
そんなことをお首にも出さずによくもやり取りしてくれましたね。
やっぱりね、田住さんは、あの、報道の方なので、ね。
もちろんです。
全部が全部言えないというところが。
当たり前ですよ。はい、いいんです、いいんです。
心苦しかったんですけども。
そこまで苦しんでいたとはやっぱり思いませんでしたよ。
まあでも、やってる最中は、やらなきゃいけないので、
うん、はい、
痛くても何でも、マウンドまではしっかりと、歩んでいこうと思ってましたんで、
はい、
はい、その辺ではね、あの、強い気持ちでいましたけどね。
ただ、
はい、
その下半身に故障を抱えているとは思えないほど、相変わらず綺麗なフォームでしたね。最後まで。
おかげさまで投げること、
はい、
だけは苦にならずにできてましたんで、
はい、
でもそのマウンドで投げるまでのトレーニングという部分ができなくなってきたっていうのが残念ですけどね。
なるほどね。
はい。
その過程に満足がいかなくなったという。
そうなんですよ。マウンドに上がるまでってすごい準備をしますよね、僕たちって。
特に豊さんはそうですよね。
まあ準備ができてないとやっぱりマウンドに行っちゃいけないっていうのがありましたんで。
はい。
でも、準備が万全でないまま上がってる自分が結構ありましたね、8月以降は。それが辛かったですね。なんか、本当のごまかしというか。でもこれはいつまでもね、元気だったら、50、60まで投げちゃうと思うんで。
もうぜひそうしていただければと思ったんですけれども。
はい、でももう本当に僕はもう満足の、大満足の引退をさせていただいたんで。
そうですか。
はい、ありがとうございました。
いや、もうそういうふうに言っていただけただけでも、はい、我々ファンは本当に
あ
の報われるなという気持ちがいたしますが。
はい。
改めて豊田清さんの旧歴を振り返らせてください。
はい。
はい。92年、その年の日本一、西武ライオンズにドラフト3位で指名され、入団されました。
はい。
同胞大学という、この学校から初めてプロ野球に進んだ選手が、豊田清さんでしたけれども、
はい。
プロ入りする意思は昔から、固かったんですか？
いえ、あの、プロ入りというか、社会人野球に進めるかどうかというようなレベルだったと思うし、僕のこの大学から、先輩たちが、社会人野球に進んだっていう方も3人ぐらいですかね、今までで。
同じ、そして月2つと書く、まあ、友とも読みます
けど。はい。
で、同胞と読む大学。
はい。
名古屋にあるんですか？
名古屋にありますね。まあ、名古屋駅からすぐ近くなので、
あ、
もちろん、あの、住宅地でもありますし、
はい、
グラウンドはありませんし、っていう環境だったので、野球をやるという学校ではないんですよね。
豊田さんのようなその野球選手を輩出するところですから、
うん、
まあ強いか弱いかは別にして、
はい、
グラウンドがあることなんて大前提なんですよ。
はい。
ないんですか？
はい。あの、河川敷にグラウンドはあるんですけども、
はい、
基本は付属の高校、同胞高校のグラウンドなんですよ。
はぁ。
それを試合前、リーグ戦前ですね。
はい。
何日か借りるとか。で、あと校庭にブルペンがありまして、一つ。
校庭というのは？校
庭、だから普通に、どれぐらいですかね。ライオンズで言えば、室内練習場の3分の2ぐらいの校庭ですよね。そこの端っこに、うん、鉄棒の横ですね。鉄棒の横にブルペンを無理やり作ったみたいな。
あの校庭っていうのは、
はい、
同胞高校の
高校、大学がちょうど L 字型になってまして。
あ、一応同じ敷地
にあります。一応敷地にあります。
あ、ははは
でも使ってるのは高校の体育の授業。なんですよね。
そうなんですか。はい、ま
だからブルペン1校の中で、ピッチングをやるっていう形ですね。練習はそれだけですね。
よくプロまで上り詰めましたね、豊さん。
まさに奇跡ですね。
いやいやいや、それは才能があるからこそなんでしょうけれども。
はい。
ということは、4年間、よっぽどの活躍をされたということですね。
そういう感じですかね。
そういう感じですよ。
でも最初入った時は、
はい、
東京で言えば6大学とか、はい、等々で言えばね、1部リーグっていうところではなくて、うんうんうん、僕は2部リーグ、その下のリーグだったんですけども、はい、入った1年目の春は、3部との入れ替え戦に出てましたね。
うんうんうん、
そういうチームだったので、本当に、強くなく、
はい、
厳しくなく、
はい、
楽しい、はい、サークルに近いような、
同好会ですよね。
同好会ですね。はい。一応、まあ、木製バットを使って、打ってましたけども、
はいはい、
3部リーグになると金属バットに変わるんですよ。
はい。
だから、3部ぐらいになっちゃうと、技術ももちろんないので、バット折りますよね。
はい。
そうすると大変なので、まあ、金属バットになるんですよ。
なるほど。
はい。3部の連中は、金属でやってきて、入れ替え戦だけ木製バットなんですよ。ただ、インコースに投げとけば、大体バット折るんですよね。だからなんとか生き残れたんですよ。
当時の豊田清志投手は、どんなボールを投げていたんですか？
まっすぐとカーブ。
はい。
と、パームボール。
パーム？
はい。
フォークじゃないんですか？
フォークじゃないんですよ。
豊田清志がフォーク投げないんですか？その時代まだ。
まだまだそっからですね。
パームボール？
はい。7、8年投げてないと思いますよ、フォークボールっていうのは。
そこからまだ7、8年投げないんですか？
一軍に上がってからですもん。
フォークボール。ライオンズの一軍に上がってから。
はい。
じゃあ、ライオンズの二軍時代は、パームボール投げてたんですか？
それがまたね、うん、二軍でパームボール投げたら、うん、ボッコボコに打たれたんですよ。まあ、すっぽ抜けが大半で。
いや、意味ないじゃないですか。
はい。ですけど、それでもなんとかなるような、ところでやってましたね。
そうか、はい。で、まあ、投げ続けて、
はい、
豊田清志投手が、東邦大学のピッチャーとして、
はい、
ぐんと頭角を現した時期はいつ頃だったんですか？
多分、大学、3年生の頃ですかね。
大学3年生。
2年生の秋に、うん、一部リーグに上がる入れ替え戦で勝ちまして、
はい、
3年生から一部リーグでやり出したんで、
はい、
その頃にはだいぶちょっとこう、注目というのはおかしいですけど、うんうん、弱いチームが上がってきたというような形で注目されるようになったんですよね。
はあ。
はい。
そうなんですか。プロのスカウトから注目されるようになったと、
はい、
ご自分で意識されるようになったのは、いつ頃ですか？
はい、4年生になってからだと思います。うん、ですけど、もう4年生の頃には、もう社会人野球に行きたくて仕方なくて、
はい、
休みのたんびにこう、マネージャーと一緒にいろんな球場に行って、社会人のレベルを見たりとか、
う
ん、もう社会人で都市対抗に行きたいっていう思いでしたね。
はい。ちなみにどちらに行きたかったんですか？
僕は本田技研鈴鹿の方に。
ああ、鈴鹿というと、まあ、故郷ですもんね。
そうですね。はい。
三重の出身ですから。
その4年生の頃には、まあ、東京もそうですけども、
はい、
何社か来ていただいてたんで、
うんうんうん、
でもその中でも僕はもう、プロになんかって行けると思ってなかったんで、僕、長男ですし、
はい、
まあ、地元で最後野球をやって、うん、あと親の面倒を見ると。僕の中ではそういう、ルートができてましたんで、
はい、
そうなるものだと思ってましたけどね。
そうですか。
はい。